ゆとりフリーターです。今回は7月21日、私ゆとりフリーターの活動記念周年として、特別なとっておきの盛大なフリートークをお届けしたいなと思っております。この喋り方重いなと思います。まあはい、いや正直逆に肩肘張りそうだったんで、もうフリートークってことでいいかって、なんかもう逆に何にも用意しないでいこうみたいな、なんかそんな感じで、挑んでます。まあ、今回2025年だと9周年になるのかな、21歳の頃に始めて今30歳なんで、はい、9周年、まあ、つまり10年目に突入することになりました。いやありがとうございます。本当にまずはお礼ね、はい、まずはお礼。これをね忘れちゃうとね、私収録した後に後悔するから、まずは皆さんにお礼でしょって自分で突っ込みながらね、撮り直ししたりとかね、よくしてましたね本当に。そうか、9年かって考えると、まあ正直10周年の方がもうちょっとキリはいいよね、うん。だからちょっとこうなんかエモくなりすぎるのちょっと一足早いんですけど、まあでも始めたての頃とりあえず10年やろうってなんかずっと思ってて、まあ理由としてはなんか自分が見てきたゲーム実況者とか、まあヒカキンさんとかもそうだけど、急にさん付けしちゃった、ヒカキンとかもそうだけど、なんか10年目ぐらいで花咲いてる人多いなってすごく思ってて、まあ主にネットでね、自分が憧れた好きだった人たちが、だからまあなんか、まああとなんだっけ、努力10年理論みたいなのあるじゃん、なんか1日何時間分を10年積み重ねればみたいな、なんかそういうのもあるから、とりあえず節目として10年は続けようってずっと思ってて、まあそれのついに10年目に突入するわけなんだけど、まあなんか昨日とか思ったけど、じゃあ花咲いたのかっていうところでいくと、いやいろんなことはやらせてもらったよ。やっぱり本を出版するなんて思ってもなかったし、いろいろリアルイベントでね、なんか30人ぐらいのリスナーの前でトークイベントするみたいなことだったりとか、ね、地上波のラジオに出させてもらうとか、もちろん全く予想にしてなかったし、ね、身の丈以上のことやらせてもらったなって思うけど、もう花は咲いてないって感じ。咲いてないかな、ね、花を咲かすってなんだろうね。でもね、そもそもね、なんかちょっとその軸によっては咲いてないな、まあ咲いてない、うん、まあ一花一花このトークで咲かせてね、小花南部咲き、うん、咲かせてるつもりではいるけど、なんかいやでもなんかやっぱ結局いつも収録する前ちょっと緊張してるし、かすかにね、でなんか撮り直した後とかすごい後悔してるし、もう全然2日前に配信したあのおじさま高校生さんからねお便りとかも、めちゃくちゃ悩んでしまって、そう、どっちがいいかなみたいな、うん、とかずっと悩んだりもしてて、うん、なんかその成長したなと思う部分はもちろんあるんだけど、最初の頃よりは、けどなんか、うん、なんかどうなんだろう、いざちょっともうちょっとで10年目ってなると、いやなんかあんまり大それた感じになってないなみたいな、うん、小6の時思ってた高校生ってすごい大人っぽかったけど、いざ高校生になると別にそうでもないみたいなのと同じ現象なのかなとは思うんだけどね、なんかそんな感じですね。なんかありがたいなってもちろん思ってるけど、なんか、うん、いやあんまりねみたいな、な感じですね。ネガティブとポジティブがなんか同時にあるというか、うん、まあ、そんな感じです。率直なこと言ってしまえば、この9周年をね振り返ると、うん、でまあそうだな、でここ1年を振り返るとね、前回の周年記念からこの1年を考えると、まあ結構いろんなことあったんだけど、まあ、もちろんねお店がオープンしたとかもめちゃくちゃでかい出来事で、まあ、それの、ね、運営とかを通して、まあそのなんだろう、いつものもうバイト人生とはもう全く違う感じになっててさ、なんか今や私が他の外注さんに仕事振ったりとか、だからやってんのよ、ややそう、だから人に仕事をお願いする側を経験してたりとか、なんか基本的にその学生さんのお客さんとか来ることも多いからさ、なんか年下と関わることが多かったりとかで、結構この1年でなんかその仕事的な面ではなんか役割立場みたいなのがなんかちょっと違うフェーズ入ったなみたいな感じ うん、っていうのあったり、あと本当になんかこれはちょっと考えたんだけど、まあ話せる、話してもいいなってなんか自分の中で思ったんでちょっと話すんですけど、ごめんなさいね、急にそうだな、ちょっと予期せぬ話題が出るのが不得意な方は一旦なんか目次とか見て、あ、そういう話するんだみたいな風に一回思ってほしいんですけどなんかめっちゃ前置き言う、うん、その方がよりなんか重さを増すような気がするけど、あの実は去年私あの流産を経験しまして、でまあなんかそうね、その時ディスコードのその有料会員さん向けのところではちょうどね収録日とめちゃくちゃもう日付が近くて、もうなんか話さざるを得ないぐらいの自分の状態だったというかっていうのがあって、だから一部の方は知ってるんですけど、その有料会員さんでそれを聞いてくれた方はあの知ってる内容ではあるんですけど、なんかいやこれ話すみたいな、うん、いやその友達とかにもね相談してね、いや話さなくていいと思うよっていう人がほとんどだったんだけど、なんか私のそのなんかちょっと変なあのなんだろう経緯というかこれまでの考え方でいくと、なんかやっぱ全部ポッドキャストで話してきてたから、だってお父さんがさ亡くなったこともさ配信してたじゃん。いや今から今の精神状態で考えるとちょっとあのやっぱ若気の至りというか なんだろうね、まあ、あの時はあの時の判断でやってたんですけど、ちょっとあんまりそう、うん、でまあそうだね、でまあでも自分のタイミングでいいかなとはずっと思ってて、でまあ1年ぐらい経ってなんか今なら話せるなとは思ったんですけど、まあなんかそうだね、なんか自分が実際にそうだった時に同じ経験の人いないかなってやっぱちょっと探しちゃうというか、うん、でなんだろう、でやっぱめちゃくちゃ人に言いづらいことだし、なんかポップに話すことでもないし、なんか空元気って思われたりとか励まされたりとか変にねされるのも嫌だなって思ったりとかとかっていうのをまあ1年ぐらいちょっと考えてて、そう結局ね話せない、まあ話さなくてもいいこと、もうむしろ聞きたくなかった人もいると思う、なんかこういうのってつられちゃうじゃん気持ちが。まあでもいやでも正直あんまりね、そのなんていうの、話さないことだからこそ結構できた話のネタとかもあって、なんかなんだろう、あの手術とかあんのね、流産手術レポみたいな、私あの時初めてあの静脈麻酔っていうのを打ってさ、あの何あの意識がねその麻酔で30分ぐらいなのかな一応効き目、まあうん、あ15分ぐらいか、うん、その自分の記憶が一回こうブラックアウトするっていう、あの話とかめちゃくちゃしたいの本当に。もう漫画のあのさ、その登場人物が記憶失ってさ本当に真っ黒のベタ塗りの黒背景になる子もあるじゃん。でそっからユトリアリータ、あユトリアリータとは呼ばれんな主人公の名前なんかルフィみたいな、ルフィしか出てこない、ルフィあるかな、ブラックアウトしたことありそうだな、ルフィルフィルフィみたいな、こうだんだん外からの音が情報として入ってくるのね。漫画でもあるじゃん、そのブラック黒のベタ塗りになんかちっちゃい文字でなんか話しかけられてるみたいな、てんてんてんみたいな、マジで結構その表現的確なんだなって思ったぐらい、なんかその記憶の戻るタイミングね、麻酔から我に戻るタイミングが音から始まったのがあって、あれ結構衝撃だったのよ私は。そう声がまず聞こえてきて、でなんかまあ私の場合あのナプキン持ってきてますかっていう言われてて、そう あのありますあのオレンジ色のポーチですとかって答えたりするんだけど、答えてる自分もなんか第三者っぽいというか、なんか自分自身はそのブラックアウト側、読者視点みたいな感じの気持ちでその場の音が聞こえるみたいな感覚になったのよ。でまあ徐々にその発言をしているのは自分だっていう自覚が芽生えて、同時にあの痛みとか痛覚とかがなんだろう合致していくんですけど、これめっちゃなんか不思議で、その、まあ、麻酔にかかったタイミングとかも一回こうなんか人生のタイムライン一旦停止ボタンみたいな、一時停止ボタンを押された感覚で、こうなんか麻酔から目覚めた時にもちろん自分は自分であるって瞬時に思い出せるんだけど、まあでもその麻酔も あれだからね、書類とか書かされるからね、手術前とかね、なんかもしものことがあった場合うんぬんかんぬんみたいな、その怖さとかもめちゃあったんだけど、まあ、無事戻ってこれたですが、なんかやっぱこう第二の人生観が結構すごくて、第二の人生始まったなみたいなとかもあって、めちゃくちゃ悲しい出来事だったけど、出来事という土台ではあるけれども、なんかすごい経験をしたなっていうのはあって、なんかそれは話したいなと思ったんだよね。そう、なんかまあ、誰かのためになるか分かんないけど、なんか同じ経験をしたっていうだけで何かちょっと和らぐ人がいるんじゃないかなみたいなのを思ったら話したかったんですよ、すごく。うん、っていう葛藤1年してたかな。なんかようやく言えてちょっと嬉しいです、今私の気持ちとしては。まあそんな感じですかね。そんな感じ、どんな感じ、まあこの1年でもやっぱそれがかなりそのビビッドな出来事だったんで、いや結構考え方そりゃ変わるよなって感じの1年を過ごしてました。はい、ちょっと気づいたらもうこんなにいつものね12分に来てしまったので、次の方ではメッセージいただいてるので、それを読みつつ、まあ、この1年振り返りつつ、次の話これからどうしていきましょうねみたいな話しつつ、まあ何も考えてないけどね今のところね、喋りながらちょっとやっていきたいなと思います。よかったら聞いてください。ありがとうございました。